今日は出エジプト記40章16節から最後の38節までです。出エジプト記40章16節から38節。モーセはそのようにした。すべて主が彼に命じられた通りを行った。第2年目の第1月、その月の第1日に幕屋は建てられた。モーセは幕屋を建てるとき、台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。また彼はさとしを取って箱に納め、棒を箱につける、贖いの蓋を箱の上に置き、箱を幕屋の中に入れ、仕切りのために垂れ幕をかけ、証の箱の前を仕切った。主がモーセに命じられた通りである。また彼は会見の天幕の中に、すなわち幕屋の北の方の側で垂れ幕の外側に机を置いた。その上にパンを一列に並べて主の前に備えた。主がモーセに命じられた通りである。彼は会見の天幕の中、机の反対側の幕屋の南側に燭台を置いた。そうして彼は主の前に灯火皿をあげた。主がモーセに命じられた通りである。それから彼は会見の天幕の中の垂れ幕の前に金の壇を置き、その上で香りの高い香を焚いた。主がモーセに命じられた通りである。彼は幕屋の入り口に垂れ幕をかけ、全焼の生贄の祭壇を会見の天幕である幕屋の入り口に置き、その上に全焼の生贄と穀物の捧げ物とを捧げた。主がモーセに命じられた通りである。また彼は会見の天幕と祭壇との間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。モーセとアロンとその子らはそれで手と足を洗った。会見の天幕に入るとき、または祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。アーメン。いよいよ今日で出エジプト記の最後ですけれども、この出エジプト記はまずイスラエルが奴隷状態の時から始まりました。エジプトにヨセフの 地代を知らない王たちが、パロが現れて、そしてイスラエル、神の民イスラエルを区域に課して、そして労働、強制労働のを課して、そして虐げている、そのような状態から始まり、そして今これでお読み読み終わったところでは、イスラエル人は旅路にあり、そして旅路にある間、いつも主の雲、この臨在の印である雲の柱、火の柱がいつもこの幕屋を覆い、また雲がその幕屋から昇るとイスラエルの民は旅立ち、雲がとどまると、その地にとどまり、そうしてアラノを旅するという工程、そこでこの出エジプト記は終わっております。この今日お読みした箇所では、モーセは全て主から命じられた通りを行ったということで、この幕屋の諸々の聖所や至聖所の中にあるものをそれぞれ配置して、主がモーセに命じられたことを、モーセがその通りに実行したということが、記されております。昨日の前回の箇所では、主はこれこれしなさいという命令だけでしたけれども、今回はその通りに実行したと、そして、今日の箇所でも、幾度も出てくる言葉が、主が、すべて主が彼に命じた通りに行った、主がモーセに命じられた通りである、これがいくつも出てきます。16節にも19節にも21節にも23節にも25節27節29節32節にも、合計8箇所ですね、主がモーセに命じられた通り、モーセがその通り実行した。本当に主がですね、命じられた通りに行うこと、読んでる側とすればですね、あたかもコピーペーストしたものを再び読んでいるようで、つまらなく思えるんですが、しかしキリスト者の歩みとはそのような、主から命じられた通りをそのままあたかもコピーペーストのように実行することこそが、何より主からの栄誉を受けるコツであり、そしてモーセがこの通り実行した結果、主の栄光が幕屋を覆った、主の栄光が、主の臨在がそのところに満ちた、これが私たちの祝福を受けるコツです。主の命じられた通りに、その通り守り行うことです。それは他人が見ればですね、きっと何か目新しいことではない、つまらなく思えることかもしれないんですが、もしかしこれが祝福のコツです。主が命じられた通りに守り行うことです。この40章、ちなみに39章以前はですね、主が特別に知恵を与えた職人たちや、ベツアウエル、オホリアブ、その他の職人たちが神殿の調度品を作ったり、また女たちがその織物を織ったり、でそうして、そうしたものが完成したのが、39章までの箇所で、そしてこの40章においては、いよいよその完成した調度品、その器具類をしかるべき場所に配置するという命令が、前回の箇所で、そして今回の箇所は実際にモーセが配置した、でそしてそれがいよいよ終わった結果、この主の栄光の雲が幕屋を覆った、というところです。モーセはですね、真っ先に行ったのが、まずその聖所の建物の台座を据えて、板を立てて、そして横木を通して柱を立て、で幕屋を立てたんですね。で、その真っ先に入れたのが、至聖所の中の、その箱の中に里子を取って箱に収めた。20節、彼は里子を取って箱に収めとありますね。 これは英語ではテスティモニー、まあ、証しです。新改訳の方では下の方を見ますと、あるいは証しとありますね。悟し、これはあの石板です。英語ではテストマニーで、ヘブライ語ではアイドース。アイドースというのはアイドの女性形で、アイドというのが、まあ、商人とか証とか、あるいは王子という意味もあります。まあ、プリンスですね。それの女性形というのがなかなか面白いですね。あの証の板、立法の石板は女性形が使われているんです。この証の板、旧約においては石の板でしたけども、新約においては私たちです。私たちの心の板に主の指が直に、私たちの心の板に文字を、証を刻みつけて、主の御言葉を刻みつける、それが新約時代です。エレミア書のですね、31章にそのことが書かれてあります。エレミア書の31章の33節と34節です。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、各々互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものもから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アーメン。ここに書いてあります33節に、私は私の律法を彼らの心の中に置き、彼らの心にこれを書き記す。つまり新約においては私たちの心にこれが書き記されているんです。女性系、私たちは、人類は、まあ、男性女性はいますけれども、しかし神様に対して私たち皆女性です。そして私たちの心の板に主ご自身の指でもって御言葉が書き記されているがゆえに、私たちはもはや主から聖霊が与えられた私たちは、互いに主を知れと言って教える必要なく、皆がそれぞれ主を知っているんです。なぜなら私たちの心の板にこの神様の指で御言葉が刻みつけられているからです。旧約時代においてはモーセはこの悟しの板、証の板を取って箱に収めて、そしてそれを、契約の箱の中に収めました。そしてその上に贖いの蓋、これは別訳では恵みの座、それをその箱の上に置いて、そして、施政所のところに安置しました。そして祭司たちがこの聖所において使える諸々の、調度品といいますか、祭具ですね、パンの机、また食台、それから香卓、香壇、それらを聖所に配置し、そしてまた、聖所の外庭に、祭司たちが身を洗い清めるための水の洗盤を置いて、また、全焼の生贄を捧げるための祭壇を築き、そして、庭に、その門を設けて、そしてその庭の門に垂れ幕をかけた。その時モーセはその仕事を終えました。すなわち仕事を終えたというのは、幕屋が完成した時ですね。幕屋の中、施政所、また聖所の中の全ての細部を整えて、しかるべき場所に配置し、そして外庭に旋盤と祭壇を配置して、 そしてアロンとその子たちに水で清め洗わせて、そして庭の門を設けたところで、このモーセはその仕事を終えました。その時に主の栄光が幕屋に満ち溢れました。モーセがその栄光の雲に遮られて、その天幕に入ることができなかったと書いてありますけれども、これ後のですね、ソロモン神殿の時代にも、同じことが起きております。神殿が建設されて、そして全て主が命じられた通りのことが行われたら、祭司たちはその雲に遮られて奉仕ができない様が、例えば歴代史の方にもあるんですが、第一列王記の方では8章に、その様が書かれてあります。これは後でお読みください。とにかくこうして、出エジプト記はまず奴隷状態であったイスラエルの民がその奴隷状態から解放され、彼らを奴隷として縛っていた者どもが罰せられ、そしてそのエジプトを脱出して、そして約束の地へと向かう途中でこの出エジプト記は終わっております。ただしこの途中のこの荒野の工程、この荒野においてですね、天幕が築かれて、主を礼拝する場所、主に伺いを立てる場所、主を敬う場所、それが築かれたところでこの出エジプト記は終わっております。これは世における私たちの状況、私たちはですね、この世の中で生きている限り、この世界で生きている限り、出エジプト記を生きているようなものです。この世においてはまだ諸々の困難があります。しかし私たちは主を礼拝することもこの世においてできます。出エジプトの民はこの荒野の中においていろいろな不都合不便さはあります。パンとか水とか、それらは神様の恵み憐れみによって、出なければ、この荒野、岩砂漠ですので、人と来たりとも生き延びることはできません。ただ主の恵みに日々すがって生きるのみです。しっかりとした養いがですね、あるんですね。神様の守り、神様のから与えられる食物、水、そして昼は雲の柱によってこの民は覆われておりました。太陽の炎熱から守られ、また夜は火の柱によって、明かりが灯されており、そして夜でも彼らは荒野を導かれていくことができました。主の光に導かれ、主の雲によって太陽の炎熱から守られ、そして彼らはこの荒野を導かれていきました。これは私たちのこの世の人生のありさまとよく似ております。私たちも主のこの見守りのうちに、御手に守られて、そして主のこの導きに従って歩んでいきます。私たちはまだ約束の天の王国、天国に入ってはおりませんね。天国に入るためには主の導きに日々従って歩む必要があるんです。この出エジプトの民、まだ、みんなが約束の地に入れる可能性を、まだこの時点ではみんな一人一人にちゃんとあったわけですね。結果論から言いますと、約束の地に入れたのはたった二人だけでした。それは主の命じられた通りを守り行って、大部分は行っていなかったからですね。モーセもそうでした。途中神様からこうしなさいと言われたことを、それを破ってしまいました。その結果、モーセでさえ、アロンもそうです。ヨシアとカレブ以外がこの時代の人たちは誰も約束の地に入ることはできませんでした。主が命じられた通りに歩むこと、私たちはこの地上においてですね、誰もが天の御国、約束の地に入れる可能性を今 帯びております。主の導きに従って歩めばですね。ですから私たちはこの地上で生かされている間ですね、主の導きに従って一日一日を歩むということが必要なわけです。主は昼は雲の柱、夜は火の柱でもって導きました。そしてイスラエルの民は雲が幕屋から幕屋にとどまっている間はその地にとどまり、また雲が幕屋から登った時に旅立ちました。もう少しその詳しい様がですね、民数記の9章の方に書かれてあります。民数記の9章です。民数記の9章の15節から23節ですね。民数記9章の15節から幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて登るとすぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。長い間雲が幕屋の上にとどまる時にはイスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った。二日でも一月でも、あるいは一年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。アーメン。これが私たちの歩むべき道でもあります。主の臨在があるところに私たちは、主の臨在がとどまるところに私たちはとどまるべきであり、主の臨在が歩み出したら私たちはその臨在をに導かれて、その臨在の後を通っていくべきなんです。そしてその臨在はですね、その日の夕方にとどまって、その翌朝には、登るというようなことであっても、その臨在を主体求めて私たちは歩むべきです。たとえやっとですね、休みを得てこの地にもう1ヶ月ほど宿営したいと思っていたとしても、わずか一晩で臨在が去ったのであれば、私たちはそこをすぐに出るべきであり、臨在がですね、もしそこに1ヶ月以上、もうそろそろちょっと別の場所に行きたいなっていう時になっても、でもその幕、臨在の雲が2ヶ月3ヶ月ととどまれば、そこにとどまり続けるべきなんです。私たちのキリスト者のこの世における歩みは、全てこのように主の導き、主の臨在に従って歩んでいく。そしてそうこうしているうちに約束の地にたどり着くことができるんです。まだこのステップ時が終わった時点、40年もこの荒野に閉じ込められるということはまだ確定しておりませんでした。すぐにも行けたはずです。ただあまりにも 民が、私たちが傲慢で固くなで主の御心に反することばっかりしているのであれば、私たちは荒野の40年をさらに減ることになってしまい、それでもなお固くなを続けているのであれば、荒野の途中で落語して主の、臨在がもうどんどん先を進んでいくのに、この固くなを続けていれば屍として荒野に取り残されて、そして臨在の雲とまたその神の民はどんどん先に進んでいくのに、固くなものはそこで骨として干からびて、どんどん主の臨在と主の民は遠ざかっていく、そのように置いてけぼりに、永遠の置いてけぼりにされてしまいます。私たちはこの人生の歩みにおいてはしっかりとですね、主の導きに従い、主が命じられた通りその御言葉を従って、この荒野で滅んだ民、この、彼らは私たちに対する警告です。私たちはしっかりと主の臨在を主体へ求めて歩み、一日一日をですね、この主の導きに従って歩んでいれば、必ず約束の土地に入ることができます。どうか誰一人落語することなく、主が約束された安息の、永遠の安息に入ることができて、そして日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、こうして出エジプトの学びを100回以上にもわたって見て、無事に今日終えることができたことを感謝いたします。誠に出エジプト、それはまず奴隷状態からの脱出に始まり、そして荒野での導きに終わりました。主が雲の柱、火の柱で導かれるところで終わっております。これは誠に私たちのこの世における導かれ方を示しております。どうかこの地上における歩み、私たちはしっかりとあなたの臨在の雲を求めて、あなたの進むべき時は進み、とどまるべき時は止まるという、この導きにしっかりと忠実に従って歩んでいく私たちでありますように。誰一人荒野で屍として野晒しにされて置いてけぼりにされるものがありませんように。今日も一日あなたの導きを求め、あなたが導かれたのであれば、それに従順に聞き従い、そうして歩む一日一日でありますように。ですよ、私たちの日々の歩みを守ってください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝しつつ、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。